ちょっとだから俺の話じゃなくて派生すると、俺みたいなやつが世の中にいるっていうことだね。あの大体あの人間そのパートナー同士はね逆になることが多いっていう話で、うん、俺みたいなタイプは俺じゃないタイプと付き合ったり結婚したりするしっていうだけで、過干渉になりすぎるとごちゃごちゃってなるんでね、喧嘩したりさ、こういうタイプだから、そのさっきも理解できないことはまずねびっくりが最初に来るんだけど、びっくりされることがディスられてることだったりとかバカにされてると思っちゃって喧嘩になったりとかするわけよ。
うん、
うん、こっちからするとマジでびっくりで理解できないだけなのに、相手のことを理解できないからってこうディスっちゃったりとか、いやそれは違うみたいないう風にしちゃったりとか、うん、この前なんかあれなんつったっけな、テレビ見ててさ、スカッとする再現ドラマをやるみたいなテレビ番組なんて、うん、なんかわかんない、スカッとジャパンかやってて、それにさ、あのモラハラ夫みたいな感じで出てて、でなんか娘が納豆に、普通の市販で買ってきた納豆に納豆のタレを入れようとしたら、そのお父さんが、いやお前何しようとしてんの、ふざけんじゃねえって感じだって、納豆には醤油だ、なんでお前納豆に納豆のタレ入れようとしてんの、納豆には醤油なんだよ、で納豆には醤油って決まってんだよ、で納豆の食べ方っつって、それで、あそうなんだっつって、奥さんが次納豆をに醤油かけようとしたら、ちょっと待てと、お前かき混ぜる前に納豆入れようとして、あ醤油入れようとしてんじゃねえよって怒ってるわけ。つまりお父さんからしたら、ちゃんとかき混ぜてから叱るべきタイミングで醤油入れなきゃいけないって、でそれはお父さんにとってのポリシーなんだろうね、で美学なんだろうね、でそれを娘と奥さんに押し付けて、もうこんなん普通に喧嘩になるじゃん。でそういうのが、それが一つのパターンだけど、そんなんが世の中、その人の生活の中にいっぱいあるわけじゃん、つって喧嘩になるっていう。でお父さんの方は多分確実に俺タイプなんだよね、
うん、
こうあるべきだって、なんか歴史があるんだよね、何か物事一つ聞いとっても何かに歴史があるから、急になんか歴史を変えようとしてるのはいいんだけど、意図せず歴史と違うことをすることに対して、まずなんか、いやそれは何なんだろうとかってなるわけ、すごいぶつかるみたいな。でそれをまあ楽しむっていう視点もあるし、腹が立つっていう視点もあるよね。
怒りん坊なのじゃ基本
の人も、いや多分そう多いと思うね、怒りん坊の人は多分俺タイプの人が多い、
うん、
論理的に怒るというか、
うん、そういう人はさ、なんて言えばいいのじゃ、従えばいいの。
あだからね、問題があって、うん、その、まあ、問題っていうか、その表面的にその場でどうしたらいいかっていうのと本質的な問題っていうのはまた別になってくるんだよね、
うん、
その人は怒り出したら、もう怒らすしかないよね。うん、だって怒ってんだもん。
じゃあそれはさ、ナルシ心理学的に言うとどう回答するの？
その人のカルピスが薄い。その怒ってる側と、まあ当然両方あるんだけど、怒ってる側のカルピスが薄い。
カルピスが薄いっていうのは？
自己肯定感がない。
お父さんの？
お父さんの自己肯定感がない。つまり多分お父さん自身も、〇〇であるべきだっていう育てられ方を多分強くしてきたから、何々であるべきだっていう風に育っちゃったんだよね。で何々であるべきだっていうのと、いわゆるその何々であるべきだっていうと自分との美学っていうのはまた別なんだけど、それを合体させちゃってんだよね。例えばあのマナーは守るべきだっていうべきと、あの美学はまた別なのに、例えばなんだろうね、ネクタイの結び方はこっちの方が美しいっていうのは美学だ、
うん、
だけどこれが合体させちゃってると、ネクタイの結び方はこっちが正しいんだよね、
うん、
でそれで他者を攻撃するようになっちゃう。で他者を攻撃する理由が、そうでなきと、そのネクタイの結び方はこれじゃないといけないっていうことを守らないと自分はダメ人間になってしまうっていうことなんだよ、
うん、
っていう風に育てられたんだね。〇〇を守らなければ自分はダメな人間であるっていう風に親かなんかに刷り込まれて育ったから、いろんなものが固まってるんだけど、〇〇であるべきだっていうのと自己肯定感が低いっていうのが重なってモラハラ夫になるんだよね。愛されてないっていうのと〇〇するべきだっていうのが合体したモラハラ夫。〇〇するべきだっていうのが強いだけだったらいいんだけど、強いだけだったら問題ないんだけど、強いだけだったで自己肯定感が高かったら、大人になったらその丸々するべきだが消えてくる。
自己肯定感が高かったら、
高かったら
どうして、なんで消えるの？
あの他者に言う必要性がないからさ。 で残るのは美学は残るんだよ、
うんうん、
美学は残る
自分もこうしたいっていうのは残るけど、そうそう、
だからネクタイはこういう風に結ぶ方がかっこいいで自己完結するんだよね、
うんうん、
ネクタイはこういう風に結ぶのがかっこいい、
うん、
そういう風に結んでないやつはダメだっていうのは、うん、そういう風に結んでないやつがダメだってするのは自分の自己肯定感の低さ、自分の自己肯定感が低いから他者を否定することによって自分は素晴らしいんだっていう風に相対的に自分を持ち上げようとする行為だね、他者の否定って。だから納豆の話に戻ると、納豆にそんな醤油の入れ方を納豆を混ぜる前に醤油を入れるのはダメだ、他者を否定することによって自分の正しさをアピールしてるんだよね、
うんうん、
で自分の正しさをアピールするのは自分は正しいというふうにアピールしないといけないっていう自己肯定感の低さなんだよ。で何個かが重なってる、
うん
うん、で夫婦生活で言うとすげえ簡単に言うと単純に褒められてないと思う、その旦那は
子供の時ね、
あ、
奥さん、
奥さんからそれはあるよ、うん、だから奥さんが軽い敵になってるんだよね、
軽い敵？
あ、軽く敵になってる。
ああ。
うん。だから分かりやすいよ。旦那さんとバーって喧嘩するライン来るじゃん。もうやっぱ一番最初に分かる。あ、旦那さんのこと褒めてないですよね。褒めてません。
でもって言ってもいい？
うん。
でもさ、そんな旦那さんだったら褒める気も失せるじゃない？
イエスイエスイエス。
それをぐっとこらえて褒めてみてっていうアドバイスってこと？
ね、そう。なんだけど、そう、表面的にはそうなんだけど、もっとね、やっぱね、遡って考えちゃうと、うん、なぜそんな旦那と結婚したんだろうまで言っちゃうのよ、俺は、
うんうんうんうん、
で、なぜそんな、で、実際多分旦那さんを褒められない人って、今度奥さんの話いくけど、うん、旦那さんを褒められない人って、奥さんも褒められてこなかったんだよ、
うん、
つまり結局旦那さんにを褒められない人っていうのは、自分の子供の頃にお母さんに褒められてこなかったから、なんで私褒められてないのにてめえを褒めなきゃいけないんだよこげって思ってるわけだから、結局母親との関係になってくるんだよね、奥さんの母親との関係性になってくる、母親からになんで子供の頃褒めなかったのっていうことに対してのこう気持ちが消化されてないから旦那さんも褒められないわけっていう風に今度奥さんの問題になってくるんだよね、もう奥さんにこう行く話が
とすればどうしたらいいの、
だからお母さんだね、奥さんのお母さんだね、
に褒めてって言うってこと？
褒めてって言うってよりかは、まあ当然その褒めてって言った方がいいんだけど、まあ、純粋になんかわだかまりがあることをちゃんと話した方がいいよね、
うん、
お母さんと子供の頃こう思ってたとか、で問題が次ちゃんってここで次の問題がもうね、いろいろあるの複雑なんだよね、複雑だからあれなんだけど、子供の頃こうだったからこうしてほしかったとかって母親に言うと今度母親キレイ出すんだよね、もうパターン、だそりゃそうだって話じゃん、子供の頃こうだあんた私の育て方が間違いだったってことでしょって言ってるようなもんだから、でそこで喧嘩し始めて、で母親と向き合ったけどダメでしたっていうのが俺のところによく来る、まあ、そりゃそうだよ、母親責められてると思う、もうそんなこと言ったらって、でも娘からしたらやっぱ責めたいんだよね、あの時のてめえ後悔しろやって思いたい、でてめえのやったことの責任取れやっていう風にしたいから、まあ、ちゃんとディスるしね母親をね、でディスったような言い方をするで、母親もディスられ娘に、娘っつってももうさ30、40、50の娘だよ、で60、70、80の母親のやのに、なのにまだ喧嘩するんだよね、
でもどうすればいいの、
でもそれでもちゃんと怖いかもしれないけど母親を責めずにこうだったっていうのを言わなきゃいけない、で厳しいんだけど、で厳しいんだけど最終的には誰か 今の話の中で母親を責めずに母親のことについて幼少期こうしてほしかったってことを言える人はいいんだけど、それすら言えない人もいるわけ、うん、そういう時はやっぱねもうね他人の手を借りるしかないと俺はもう本当に母親に認めてほしい母親に受け入れてほしいが強すぎるから、母親に認めてほしい母親に受け入れてほしいが強すぎる人は旦那を褒められないですね、なんでかというと旦那褒めたら損した気分になるから、だからそうすると母親に褒めてほしいって言いたいんだけど、母親に褒めてって言うといや何あんた私が褒めずに育てたってことなのって言って母親の逆切れを買うと、これもう締めもうなんつうの敵しかいねえじゃん今の状態で、そういう時は関係ない他人からの共感が必要になってくる、
うん、
ここでやっと多分カウンセリングとかだと思う、カウンセリングとかただただ聞いてほしいとかただただそばにいてほしいただただこう認め何存在を肯定してほしいっていう他者の存在が必要になってくる、
なるほど、
うん、
感情だけでも消化させる、
消化させる、そうそうそう 何かちっちゃなちっちゃなちっちゃなきっかけが一つ欲しいんだよね。
うん、
そうそう、ただそうそうそう、そういう。
じゃあお母さんと喧嘩したままうまくいかなかったとしても、うん、その自分がこう感じていたんだなとか、うん、悔しかったとか悲しかったを他者に話すことで消化すれば
一旦落ち着くから、
うん、
一旦落ち着いてからまたトライ。
ああ、
そう。
なるほどね。
うん。でそこでちゃんと今私は落ち着きたいんだってことを他者に明言してアドバイスを求めていないと。
求めていないと？
求めていないからただただ話だけ聞いて共感してほしいんだっていうことを伝えないとアドバイスされてまた切れるっていう状態になるから。
なるほどね。うん、そうか。うん、
だからぜひこれ聞いてる人に関して言えば、まず自分がちょっとショック状態かもなっていうのが少しあるとしたらね、とにかく先に私は今ショック状態だから落ち着かせてほしいっていうのを頼んだ方がいい人に、友達でもいいし、それこそお金払ってカウンセリングでもいいわけ。うん、だから人思うよ。だから今心のことすごい好きな人多いじゃない。で俺タイプの人はいいんだよ。俺タイプの人はこういう仕事しないから、こういう仕事っていうのはカウンセリングとか人の話を聞いて、うん、なるほどねって共感するのは非常に苦手なので、だから俺に共感を求めてくると LINE だからできるよ、大丈夫だよとか言えるけど、リアルはねやっぱダメなんだけど、人の話をただ聞いて大丈夫、ただ聞いて共感するだけっていうことでもものすごく価値あるよね。そういう存在が多分今ものすごく必要なんだと思う。俺もだから21、2の時とかも人生狂いまくってたから、わけわかんない時にもしそんな人が一人でもいたらめちゃめちゃ助かったなと思うね。でも当時の俺はそんなことに自覚できない、自分の人生が狂ってて混乱しまくってるなんて自覚がないから言えないけど、多分もしこの音声をとかラジオを聞いた人が少しでも思ったら、あ、ちょっと自覚あるんだとしたら、ちょっと落ち着くために落ち着く先もうちょっと作った方がいいかなと思うね。
ノートとペンはどう？
あ、でもいいと思うけど、やっぱ人の方がやっぱ強いなと思う。手軽さで言えばノートとペンで落ち着けるけど、やっぱ他人からの無責任な大丈夫だよってのがいいね。ノートとペンでやっぱさ、問題も生まれちゃうでさ、書いてるとさ落ち込んじゃう人もいるんだけど、ただ無責任な共感っていうのが非常に人類を救うと思ってるの俺。だからアドバイスあれだけど、共感とか肯定とかっていうのはもう無責任に言いまくるのがいいんだと思うね。
無責任って言わなきゃいいのに無責任に言ってないから
でも他人の人生だから責任取れないじゃん。
責任、あ、まあ、そういえば無責、それを言えば無責任なのか。
うん、
なんかどうなっても大丈夫って思ってるから大丈夫だと思ってる、うん、思って言ってるんだけど、
う
ん、
そうそう。でそのどうなっても大丈夫とかは、もう俺とかはさ、やっぱさ、こういうタイプだからさ、さて本当にどうなっても大丈夫っていうのはどういう状態なのか突き詰めて考えちゃうわけ
うんうん、うん、
死んでも大丈夫ってことだよね、
うん、そうそうそう。
で悲惨な殺され方をしても大丈夫ってことだもんね。それをだからそう突き詰めて考えちゃうタイプなんだよ。
だとすると大丈夫って言えない。
そう、言えないこともあるわけ。言えなくなること、じゃあこれなんか捕まってってなんか誰かにこう拉致されてでも大丈夫ってことですかっていうのを俺もやっぱ言えなかったの、大丈夫なんて、うん、でもやっぱそこは、うん、大丈夫って言うしかないっていう言い方あれだけど、
うんうん、
言うのが、うん、言うべきってのもないけど、いろいろ考えた上で大丈夫って言わなきゃなと思ってる。
それってあれだよね、基本自分は無力だっていうことを認めるってことと言ってる。
ああ、そう、うん、そうかもしれないね。無力だっていうことを認めることでもあるかもしれない。でもあとはもう法律的にはその話に意味がないっていうのが一番でかいけど、じゃあ今こうなんか夜道歩いてて男の人に殺されても大丈夫ってことですかって言われた時に、その言葉って意味がないじゃん。
あ、
うん、存在して
ない。仮定だからね。
仮定だから、うんうん、それ思考実験って言うんだけど、
うんうん、
思考で勝手に実験したことに対してこっちで言葉でこれ大丈夫って言って、じゃあそれはダメですよ、ほらダメじゃないですか、うん、みたいなね話になるんだけど、それ意味がないって。今ここにこう殺されさそうな女の子がいるけど、このまま死んでも大丈夫ですかって聞かれたとしたら、バカじゃねえのってなるわけ。いや、大丈夫か大丈夫じゃない論ではなくて、助けなければいけないってなるわけ。それはまただから違うんだよね、
うんうんうん、
だからそういう、じゃあそのなんか殺されても大丈夫ってことですかって質問してくる人ってたまにいるけど、俺もやってた22、3の時はまだまだ思考が足りなかった、正直考えが甘かった頃はそういう話をしてたけど、うん、 あの無駄な問いというか無駄な考え方で、まあ、そういう時期あるかな。
なんか違うかもしれないけど、もう明らかに死ぬって分かってる人とか、うん、なんだろう、その人自身ももうなんか出血多量とか刺されたりとかして死ぬって分かってるのに、なんか絶対助かるよ大丈夫だよって人って言うじゃない、
うんうん、
だから無責任だけど希望は欲しい。
あ、そうそうそうそうそう、だから話の論点が変わってんだよね、希望論になってんだよそれって。希望論で、例えば出血多量の人が目の前にいた時、大丈夫、絶対助かる、絶対助かる、絶対助かるっていうのは、まあ、希望論だから、うんうん、でその時に人間の倫理観とか道徳とかそれ哲学の話はそこには介入しないじゃん、
うんうん
うん、いやでもこの出血量だから、まあ、死にますわな、うん、って言わないじゃんそこで、まあ、でもまあまあ、今までのこう感じ的にまあ死にますと。でも人間死っていうのはその瞬間だよ、
うん、
命っていうのは適当に言うけど、命っていうのはまあ輪廻転生するからさ、まあまた生まれ変わるよとかでさ、包丁刺されてるのにさ、そこでさ輪廻転生を解かれてもさ大丈夫、命っていうのはもういや違う違う違う違うみたいな、そうでこういわゆる思考と現実のこう無駄だよね。だからじゃあ人に殺されても大丈夫なんですかっていう問いっていうのは無駄すぎるんだよね。
あ、そっか、無駄すぎるけど、うん、それに対応するために天国とかっていう思考がまた出てくるのかな。
あ、天国の話をする。
いや、ごめん、違うかもしれないけど
あ、天国の話はまた全然違うけど、まあ、知ってもいいよ。
だからさ、知らないのに否定から入るよね。
あ、あのね、あれなんだわ、あのね、これ面白いのが、そうそうそう、それがさ、あの今俺はさ、言い切ってるじゃん。
そう。
で、この言い切ってるのはなぜかというと、この世のことは全て言い切れないっていう前提の上に生きてるから言い切れてるんだよね。つまり自分の言ってることが間違っているっていうことが分かってるのよ。自分の言ってることが間違っていると思ってるから、間違ってるから言い切れるんだよね。じゃないと進まないから話が。でも本当に心の底からないなんて思ってないからさ、
分かんない。
あ、難しいか。この世にこう正解が なんていうのかな、この世に正解はないじゃん多分、
うん、
っていうのも当然言い切ってるけど、これすら俺は疑ってるから、
うん、
でカオスなんだよね。カオスの中だから言い切れるんじゃない。